はい、今日のところは、エレミア書23章の前半ですね。エレミア書23章の1節から8節までです。ここではどういうことが言おうとしているかと、2種類の牧者ですね、羊飼いということがまずあります。間違った偽物の、牧者ですね。この牧者という言葉がギリシャ語ではポイメーンというんですね。ポイメーン、羊飼いというんです。それを中国語で牧師と訳したわけですですね。もともとは羊飼いという意味なんです。羊飼いという意味をここの牧者とも訳されますが、これをもう先生という意味の師というふうに変えて牧師、牧は牛偏があるように牛偏と右の方は打ち叩くという意味なんですね。だから牧という漢字は牛を打ち叩くと、打ち叩いて言った通りに従わせるという意味なんですね、もともとこの漢字で、だから牧者っていうのは牛飼い、この字そのものは牛飼いなんですけども、イスラエルでは羊がたくさんおる、牛もおりますが、そういうことで羊飼いということで、よくこの中国語の訳で牧師、さらには新訳では牧師と訳されたんです。ですね。だから本来は羊飼いという意味なわけです。その人々を神様の方へと導くものを言うわけです。で、無教会には牧師がいないというふうなことを、こういう言葉の問題を知らないとそんなことを言う人がおりますが、そんなことは決してないわけです。導く人のことなんですね。牧師というのは中国の訳語に過ぎないわけなんです。ですから導く人はいつもその集まりで、百何十年も前からこの無教会で集まりできたとこからおったわけですね。そういうことでこういった言葉の問題知らないと無教会牧師がいないんだとか言って、その間違ったことを言うことになるわけですね。はい、それはそうとして、この間違った人、指導者はいつもいるわけです。これは導く神様のところに導くんでなくて滅ぼしてしまうような牧者がいるというわけです。それに対してですね、本当の羊飼い、牧師、導く人を3節で言うようにあるわけですね。群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集めてくる、そして帰らせる、そして増える、でそのような帰ってきた人たちを牧する、養う人、導く人を神様が作るというわけです。そしてもはや恐怖、この世の力を恐れることはない、迷い出ることもないと、このようなですね、集めるということ、ある時そのような時に集めるっていうことは聖書では折々に書いてありますですね。この今日のところの終わりの8節、イスラエルの家の子孫を北の国や、神様が追いやった国々から導きのおる、そういう集めるというわけ、集められた人を導く本当の牧者も神様が立てるんだと。まずこのですね、そういうふうにその時このような日が来る、5節と7節でありますね。これは聖書ではずっと言われているわけです。このエレミアという人がいた時代は自分の国がもう滅びようとしている、その時なんです。非常な混乱。 はるかに大きな国である新バビロニアという国が退去して攻めてくる。そうしてもう何回にも渡って繰り返し繰り返し攻めてきて、そうしてたくさんの人が殺されたり町が攻撃されたりして、最終的には587年にはもうほとんど焼き尽くされて、586年に本当に滅ぼされてしまうんですね。でほとんどの人々が死んだり、遠くのバビロンという大きな都会に今のイラクですね、イラク地方のところまで全部連れて行かれると。そのような非常に大変な時代にエレミアはですね、この生きたわけです。でそのエレミアがですね生きたその時にこのような啓示が与えられているということです。この神様はですね、どんなにその時代の状況が暗くても、先にこう光が見えなくても、一部の人を起こして特別な光を与えるわけですね。それが聖書の大きな特質になっているわけです。この世のいろいろな学者ですね、あるいはいろいろな知識をたくさん持っている人、いわゆる評論家、いろんなことをですね評論、そういう評論家という人はいくらでもおる。経済の評論家、政治の評論家とかですね。けれどもそのような人たちがどんなに集まっても決してわからない。そういうような本当の真理を神が一部の人に啓示するということは遥かな昔からしてきたわけです。その深さを知っている人たちがずっと越されてきたから、この書物は人間の考えたこと、思想とか経験の本でもない、単に知識の本でもない、全く別の本だということで、ずっとあらゆる迫害をも超えて、こう次々と時代を超えて、伝わってきたわけです。そういうふうに私たちにとってもいつもですね、この国家的な困難、どこにも逃げ道もない、もう滅びるだけだと、それでもそこに道が開かれる、あるいは残った人たちが必ず集められるというですね、滅びてしまわないと。これはまあ聖書のですね根本的な主張でもあるんですね、言おうとしていることでもあって、だからこのことはあちらこちらで書かれてあることです。必ずたくさんのあちこち散らされた人、残されていたものが集められると。例えばこのイザヤ書、エレミアと並んで、もう一つ非常に重要な預言者、イザヤですね。イザヤという預言書にもあります。それをまあいろいろなところにありますが、一つちょっと見ておきますですね、そういうあちらこちらを見て、そうしてこのことが聖書でとっても重要なことで、あちらこちらにだからこそ書いてあるんだと、それが分かるということが必要なんですね。一箇所だけしか書いてないことをとっても取り上げたって、これはあんまり意味がないわけです。イザヤ書のですね、実章、イザヤ書実章の20、イザヤ書実章の20、新旧約では1077、イザヤ書の実章の20、ここにその日っていうのがある。今日のところもそうですね、このような日が来る、その日が来るっていうことをもう繰り返しこのように書いてあるわけですね。その日にはイスラエル残りの者とヤコブに逃れた者、遠くの方へ逃げていった者たちは帰ってくると、残りの者が神様のところに帰ってくると。 こういうふうにですね、それから次の11章の11、次の11章の11にもその日っていうのがあります。ここにもですね、遠くの国々、11章の11、その日には自分の民の残りのものを買い戻される。アッシリア、シリア、エジプト、クシュ、これエチオピアの方ですね、クシュ、エラム、シアル、ハマト、ハマトってシリアの方ですが、このように当時の全世界に散らされていた者たちが集められる。でその12節にも書いてありますね、主は諸国のために向かって旗印を掲げて、地の四方の果てから追放されていたものを引き寄せるんだ、集められる。まあ、こんな風にですね、必ずその時が来る、そういう風な一環として今日のところも書いて、元のところに帰ります。そうしてその集めた時に本当の羊飼いを起こすですね。それともう一つ表現があります。それが5節にあるように、正しい若い枝を作るんだ、起こすんだ。このようなことが言われておって、ここでですね、この本当の羊飼いとか、ダビデのため、ダビデの子孫のため、神の民のために、正しい人との枝という、これが遥かの地のイエス・キリスト様を、いわば予言をしているというふうに語られていたわけですね。非常に混乱をしておって、自分の国が大きな力で攻撃されて滅びてようとしている。で、たくさんの人たちが間違った指導者に引っ張られている。そういうふうに国の目に見える領域においても、精神的な世界においても、もう光が全くない、滅びてしまうと。そのただ中にこのようにですね、光が、はっきりした光が起こされる。こういうことがですね、聖書の一番最初にある、闇と混沌の中に神様がいつも光あれと言われるわけです。どんなに私たちが考えても考えても、この世の学者、頭のいい人たちが評論会行ってもどこも光もないと言っても、それは人間の思うことです。神様は闇のただ中にどんな闇が深くても光を、その御心に従って、それは神は全能だからですね、全ての力を持っている。そういう神を信じなかったら、それはもうだんだんと知れば知るほど暗くなるということです。そういうようなことを聖書から汲み取るのがとっても大事なことなんですね。預言者っていうのは、それにパッと表面言うんだってですね、ダビデとかユダとかイスラエルがどうのことがわからないような地名がたくさん出てきたり、北の国か追いやれても呼び出すとか言ったって我々は関係ないなと思ってしまうんですが、これは非常に霊的に見るとですね、とても大事なことなんです。私たちも罪を犯したりして、いわば神様から裁きを受け、遠くに放り出されると。この遠くに放り出されたものもですね、いわば神様のご計画に従ってまた集められる。私たちはまた遠くにおったわけです。私自身も神様が全然わからない遠くにおったんだけど、それが神様のご計画によって集められたと。本当の羊飼いのもとに集められたということなんですね。私たちも昔の話で、今もうっかりのんびりすると、そういうふうに自分でさまよって遠く行ってしまうわけです。あるいは罪を犯して その許しを求めない時には神様が裁けと掘り出される。これいつもあるわけです。気をつけてなかった。でもそこにですね、私たちも十字架を仰いだら、その遠くに掘り出されたものもまた再び集められてくる。そういうふうに神様の力っていうのはいつもですね、遠くに散らされたものを集めるというそういう力を持っているということを聖書は言おうとしているわけなんです。人間はもう本当に、ダメやと、悪いことばっかり、罪ばっかりしてる、もうダメやと、だからもう見捨てるわけです。だけど神様はそういうことをですね、見捨てないで集めるというそういうことを言おうとしているんですね。そしてどんなにこの時代が闇が深くても神様が起こせる。それがこの正しい和解だです。そして、その国にそういった和解だ、これは言えばメシアですね、本当の救い主と言うべきメシアが起こされる。そしてその国は正義と恵みの技が行われるようになるんだと言いますね。ここで、この新共同訳だけが英語訳とか日本語訳全ての訳と違って、ここも正義ということはともう一つ恵みの技と訳されても、これこそ全ての訳で正義と訳されたセデクということはなんですね。他の訳を参照してみられたらいいと思います。この言語はセデクです。で上の方はミシパート、ミシパートというのは普通公正とか公平とか訳されるんですけども、この神経訳は正義と訳しています。両方同じような意味なんです。いいですか。正義と恵みの技と両方正義です。公訳も神経訳もたくさんの英訳みんなそうです。英語で言えば Justice and Righteousness、 Justice も正義ですね、 Righteousness も正義なんです。だけど日本語の場合は正義の他にことはないんですね。英語では Justice and Righteousness という発見した2つの正義ということはよく使われるんです。そうしてこの6節の終わり、彼の名は主は我らの救いと、これがですねセデクです。やはり正義なんです。ちょっと似てるんですね。恵みの技っていうのはいいんですか、このヘブライ語では正義ということでセダーカーということ、もう一つの名詞があってこの6節の終わり、主は我らのセデク、正義。セダーカーというのとセデク、発音が似てるか分かると思いますが、両方正義という意味なんです。ですからここもほとんど全ての訳は主は我らの救い、いや正義と、さっとこう読むときにはそんなこと思わないで読んでますので、ちょっとここにこれ口語訳も進化訳もこれ大きくしたら見えるかと思いますね。ダオさんちょっと見て
上
全部読む、
これは
数字は全部も数字はいい。
その日、ユダ教は、イスラエルは安らかにその、その名前は主は私たちの勝利と呼ばれる。
主は私たちの正義、
正義と呼
ぶですね。こういうふうに正義を見てくださいね。ですか。語訳も全て英語も全部そうです。この新共同訳では救いと訳しているので、正義というのはここで2回言葉を使えてですね、言葉を使えて3回使われている。ミシパートというのとセダーカーとセデクと。そのぐらい正義というのは重要な言葉です。ところがこういうふうに新共同訳のように全く違ったように訳すると、同じ正義というのは3回も別々の言葉を使って強調されているというのが分からなくなってくるんですね。主は我々の正義です。だからこの意味で、だからちょっと横に書いといてもらった方がいいと思います。ですから、恵みの技っていうのもこれも正義なんです。違った言語ですね。そして、その後のところも正義。彼の名は、主は我らの正義と言われるんです。これはどういうことかといえば、この世界は不正がいっぱいあるわけです。不正ばかりある。正しいことは本当に政治の世界でも個人の場合でも本当にどこにもないと。 パウロが言ってる、どこにも正しいことはないというぐらいですね。神様の正義に比べた。で、神だけが正義を行う。で、人間もですね、本当に正義の行うような力も与えてですね、そのように正しいことを行わせるようにするという、まあ、そういう新しい世界というものを言って、そしてユダ、イスラエル、神の民が本当の救いを得ると集められてですね、散らばされておったの。そして神の名は、主は我らの正義と。人間は私たちの正義ではない。人間はすぐに嘘を言ったりする、言っていたことと違ったことを言って、これいくらでもあることですけど、そしたらですね、この世界何にも正義はないんだということになりますね。もし神様っていうのを信じない、そんなものないと言ったら、本当の正義はどこにもないというわけです。本当の愛もどこにもない、本当に清いものもどこにもないということになって、それを本当に受け取ったら、だんだんと虚無的、なんか虚しいなと。どんなに努力しても努力しても本当に正しいものはないんだったらですね、私たちみんな不正なもの、汚れたものがはまり込んで死んで滅び終わりということになりますね。だけど、この聖書の世界にはですね、人間がどんなに不正で満ちておっても、神様だけは永遠の正義、正しいこと、神様だけは永遠の愛を持っている、神様だけは決して汚されない、そういう意味なんです。彼の名は、主こそ我らの正義。そしてイエス様が十字架にかかられて、私たちはとっても不正、言い換えたら罪がいっぱいあっても、イエス様の十字架を見上げて信じるだけで、その不正なこと、罪が許していただけるというふうになったわけですね。で、私たちにも神様の義を与えてもらう。信仰によって義とされるって言いますよね。信じるだけで、私たちは不正なものだったのに、お前は正しいというふうに、罪はもう消してやったと言ってくれさるというわけです。そういう意味でも、主は私たちの正義ということですね。で、この言葉の今、とてもそういう意味では重要で、不正があるからもう嫌になったと、まあ、こんな世界で生きるのも嫌になったとかですね、よく思ってしまう。私なんかもかつてはもう神様を知らない時には、そんなふうな気持ちになったものですね。いくらやってもやっても、人間ってのはみんな不正な汚れに満ちておると、もう生きていっても何にも本当に良いことはないなと思ったりしたものですが、主が我らの正義である、主が我らの愛であるということを知ったらですね、そこに以前のような暗く沈むような気持ちがなくなっていったということは実際にある。だからこれは昔の単なる話ではなくて、今の私たち、いつも私たちはですね、この世が不正不正と言ったんでは何もない、始まらない。そこのただ中で、神こそ私たちの正義だということを、いつも気持ちを新たにするということなんですね。で、罪を犯して遠くに神様から離れてしまったと思っても、神様が祈ること、あるいは十字架を仰ぐことで再び集めていただく。で、自分はまあそういうことで、他の人についても対してもそのように、遠くに離れている人たくさんあるから、その人たちが神様の呼びかけで集められるようにと祈るというわけですね。そして、どこにも正義もないんやというふうな人が、あ、神様だけは正義だと、永遠の正義だということが分かるようになってほしいと。それに今の私たちのこの願いとこう重なってくるわけです。昔のことでないということですね。旧約聖書を読むときには、そういうふうに地名とか人の名前とかいろんな状況とかが分からないこといっぱい出てくるから、全体として過去の話だというふうに思い込みやすいわけですね。それが聖書はそうでないということなんです。ちょっと見たところ、過去の私たちとは関係のない遠い国のことを書いてあるようで、実は今の私たちの問題をも絶えず重ね合わせて書いてある。重ね合わせてあるもんだから、このことをじっとよく見て祈りを持って読むと、あ、今の私のことでもあると。 ですね。私自身も正義ではなくても主が私の義となってくださると、そういう意味にもなるわけですね。その日が必ず来るんだとということですね。それが繰り返し強調されておるということわかりますね。五節でも見よ、このような日が来るんだと。そしてその時にはかつてイスラエルの人々はエジプトから導き合った主が生きている。この当時の人にとっても遥かの昔ですね、出エジプト。そうでなくて今の問題になると言っているわけです。この当時の人、イスラエルの家の子孫を北の国や追いやられた国々から導き上って、そして今帰らして自分の国に、このように住まわせる主が生きておられる。昔起こった一回だけじゃなくて今の私たちにこういうことを実際に導き直ってくださるんだと、そういうふうなことと、ここで言われた主が生きてその今も働いてくださっているんだと。で、さらに私たちこのエレメの時代から2600年ほども後の時代です。今の私たち2600年とものすごい前ですね。今も私たち遠くにしばしば追いやられたところから神様が集めてくださって、いつもこの人間世界には義はない、義はない、私こそ義だと、だから私を仰ぎ、私を信じなさいと、生きてるんだというわけですね。生きてその正義を今も行っている、霊の目で見たらそれは分かるというふうに呼びかけてくださっている。そういった完全な義というものは全く新聞をいくら読んでも本をいくら読んでも分からないということですね。それが聖書にはっきりと書かれているので、私たちも聖書に立ち返ることによって本当の霊的な世界を知る、ここに再び立ち返ることができるということです。はい、それではそこまでにしておきます。